機運を高めたければ、じゃあお前は人の倍働いているかという話ですよ。ね。そうじゃなきゃ、金を上げたいっつったって、寝言ですよ、という。まあ、これはいつも言うんですけどね。うん。その経営者は、普段から一生懸命やってんです。こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーを、お名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回も過去のブログの解説、断捨離、ミニマリズム、今回で3回目ですかね。引き続きやっていきます。タイトルは、断捨離は金運を高める最高の方法。豊かさのエネルギーは所有欲を手放す人に与えられるというタイトル。サブタイトルをつけるとするなら、金運神社に行ってもあんまり意味がないという話ですね。まあ、あんまり意味がないわけです。実際ね。後で話をすると思います。では、本題に入る前にお知らせです。全タロットリーディング講座ですね。また、そのうちですね、受講生さんのモニターですね、そのセッションとして、メルマガだけで募集をしようと思いますので、まあ、もしよろしければ、いつも言ってますけどね、メールマガジン、メールアドレスでご登録いただければと思います。まあ、大体、マジスピで検索していただければ、登録のフォーム出てきますので、はい、というところですね。あとは、あ、そう、サブラジオか。はい、サブラジオね。はい、割とですね、サブもメインと同じような感じで、何か学びになるようなことを最近は喋っていますので、まあ、もしよろしければですね、こちらも、概要欄にリンク貼っておきますので、お聞きいただければ嬉しいです。はい。はい、では、本題いきましょう。断捨離は金運を高める、まあ、最高の方法ということで、金運というのはよくスピーチャル系でも、語られるわけですよね。私はあんまり喋らないんですけども。というのもですね、金運を上げようと思うんだったら、人の倍働いているかということですね。人の倍働いているかと。ね、人よりも少なく働いて、ね、金運を上げたいっていうのは、まあ虫が、普通は虫がいい話ですね。まあ非常に頭の良い人であればですね、働く時間を少なくして、かつ効率よく収入を上げることもできると思うんですけども、まあそれも努力はね、やっぱり勉強とか学びが必要ですので、ですので普通は稼ぎたいっていう話ですけども、まあ要はですね、すぐのも大事だけども、大切に使う、あるいは使わないね、よく、投資とそれ浪費って言いますよね。投資と浪費、まあそして消費でね、まあお金の勉強をするとよく言われることですね。まあ、私もこういった表では出しませんけども、割とお金の勉強はしてる方かなと思いますね。これも表では言いませんけども、ちょっとした投資運用ですね。それもやっています。はい、もう結構やってますかね。もう10年くらいはやってると思いますけども。まあそんなボロ儲けできるようなことはやっていないですね。いわゆるそのハイリスク、ハイリターンのものはやってなくてですね。少ないリスク。けどまあ、ローリスク、ローリターンか。まあいった感じでやってますけど。まあ額は言いませんが、まあそれなりに成果は出ていますね。うん。まあ銀行に預けるよりははるかに成果は出ているわけです。で、まあそれは実際のやり方ですよね。現実的なものであって、スピーチャルではありませんし、まあ、こういった金運っていうのは、本当はですね、やっぱり現実的に考えた方がいいなとは思ってるんですよ。これもスピーチャルの一応ね、カテゴリーですから、まあ、表では言わないんですけども、要は、政治経済ですね。政治経済が良くならないと、 全体の、こう、パイがね、広がらないわけでしょ。で、これ収録してる、昨日ことというか、ニュースでありましたけども、ちょっとね、細かい統計は忘れましたが、GDP の速報値で、その、前年対比かどうかは忘れましたが、マイナス 2% ですね。うん、GDP がね。まあ、ですから、全体のパイが減ってるわけですよ。ね。ですから、そこでいくら個人が金融を高めようとかね、言ったところで、まあ、全体最適にならなければ。ね。だから、まあ、世界が平和でなければ、まあ、個人の平和はありえないというですね。もうこれは宮沢賢治の言葉ですけども。まあ、そういったことですよね。まあ、ですから、こういったお金の話っていうのは、ぜひ、まあ、脱線するんですけどね。スピーチャルじゃないけど、政治のこともぜひ、お考えになってみてください。そうじゃなければ、結局、全体が良くならないので、まあ、個人の金融もね、連動して、上がらないわけですよ。まあ、ですので、例えば、もうすでに Amazon で、これね、YouTube をご覧の方はですね、まあ、もしよければご覧いただきたいんですけども、まあ、例えば、これ最近のベストセラーですね。森永卓郎さんね、まあ、有名な方ですけども、財務心理教ってね、これ、すごいですね。発売して多分まだ数ヶ月だと思いますけど、レビューが2000件か。Amazon ね。すごいですよね。まあ、私も、読みましたけどね。あと、この右側のこの書いてはいけない。これもね、読みましたけども。まあ、こういったね、お金の話するときは必ずリアルと連動させないといけないなというのが私の価値観ですね。ですから、単に、金運神社行ってね、金運が上がりますようにってやるよりも、実際にお金を運用すると。ね。だって金運でしょ？ね。金の運用ですよ。金運ってね。ですから、まあこういった現実的な財務心理教、これ、まあぜひ、関係ないですけど、スピーチャルとは。ぜひ、読んでみてください。ね。こういったことを国民が知らないと、ね。まあ良くなんないですよ、そりゃ。ね、例の増税メガネにやられっぱなしでしょ？ね、こういったこと分かんないから。はい、ぜひ、まあ、すごい分かりやすい、サクッと読める本ですので、ぜひですね、お手元に取って読んでいただければと。そして、ショックを受けていただきたい。ですね。ショックを受けてください。まあ、そうじゃなければ、ね、リアルと連動しなければ、いくら個人が金融と言っても、まあ、どうしようもないと、個人的には思っていますのでね。はい。ね。まあ、これはブログには書いてませんけども、ね。はい。すごい大事なことですね。で、その上で、まあ、個人ができることとして、この断捨離っていうのがあるわけですね。で、これはね、前回言ったことと一部共通するんですけども、まあ、こういった話っていうのは、まあ、何回聞いてもいいと思うし、で、私自身も何回喋ってもいいなと思ってるんですよね。まあ、常にこう、まあ、気を引き締めると言いますかね。うん。あ、そういえば、あれですよ。私、これも脱線ですけど、今月ね、これ収録してる月のですね、月末に、ファイナンシャルプランナーの方とお会いしますね。はい。もう、定期的にお世話になってるんですけどね。まあ、定期的に、家計とかね、財政面ですね、個人のね。それを、まあ、見直しに行くわけですけども。うん。まあ、そういったことをやった上でですね、リアルもやった上で、この断捨離っていう、まあ、スピーチャル方面といいますか、まあ、心理面といいますかね。うん。だから、まあ、ハードとソフトっていうかな。まあ、カードの裏表みたいな感じで。それが調和しなければ、まあ、なかなかこういったことはね、金運金運ってね、いくらやっても、まあ、神社お願いしに行っても難しいなと思いますね。はい。というわけで、ちょっと脱線が過ぎましたけども、本題ですね。で、前回ですね、前回は確か、死を考えるという死生観ですね。物を捨てて、捨てて、捨てていく、捨てていくというのは、まあ、要は、精神的には、命を捨てる、ということにも通じる。そういう意味で、こういったまあ、般若心経的な世界ですね。それをこう、実践のための断捨離という、まあ、ちょっと小難しい話を、したんですけどね。 そしたら、まあ、前回、こう、述べた後にですね、そのブログの後にまた、この有名な、断捨離で有名な山下秀子さんですね。この方のね、人生を変える断捨離っていう本がありましてね。で、その中に、こんな言葉があったんですね。断捨離とは、究極的には、自分の死、大切な人の死を受け入れるためのトレーニングだ。という文章ですね。これは前回お伝えしたことと同じですよね。で、これは前回のブログを書いたとき、その後にたまたまね、同じような言葉を知って、まあ、やっぱりまあ、この山下さんがね、お伝えになりたいのはこういうことなんだなと。まあけど、ね、初めからそれ喋っちゃうと、小難しくなって、ね、とっつきが悪いと思いますのでね。だからいろいろ分かりやすく工夫してね、話しておられるんだろうなと思うわけです。なんて言ったってね、前回もお伝えしました通り、その根底にあるのは、お清がですからね。まあガチの修行系のヨガですね。うん。まあ、ですので、本来はこういった哲学、単なるテクニックではないということですね。まあ、それを知った上で、まあ、金運というのもあくまでこれは結果に過ぎないわけです。断捨離に取り組んだ先のその結果ですね。それは目的ではない。あくまで結果として得られるということなんですね。あ、ですから、まあ、これは何回も言ってきましたけども、まあ、断捨離をやっていくとですね、まあ、このものとかね、本当にこれが自分にとって必要なんだろうかということをいちいち自問自答していくわけです。まあ、だから有名な、こんまり、近藤麻理恵さんで言えばですね、まあ、人生はときめく、ね、まあ、心がときめくかどうか。まあ、こっちのはちょっとスピっぽいですよね。ときめきってね、言った方が。私はね、ちょっとね、個人的にはちょっと、ときめきって言われると、なんか、ってなっちゃうんですけどね。だからあんまり個人的にはちょっとうってなるんですけども。まあでも言ってることはわかりますよね。これは。まあ要は直感ですよ。ね。直感的に心地いいかどうかということですね。まあそういったことをし始めるとですね。うん、例えば、まあこれをやった方はね、もう感覚で体験済みだと思いますけども。クローゼットがぎっしりね、服でパンパンになってるのはね。あれがもうなんか、耐えられなくなるというかね、もうなんかね、服がかわいそうって感じになりますね。はい。服も、物にもですね、魂があるわけです。これはね。最近ブログで書いている有名な波動の法則ですね。今これ連載でブログ書いていますけども。この波動の法則によると、まあ、これは現代科学的には理解ができない話ですけれども、すべてのもの、物質ですね。すべての存在には、意識と意志がある。ね。まあ、意志と愛か。ね。意識と意志、意志と愛があるというわけです。まあ、これは日本人にとっては、あんまり違和感はないはずですね。アニミズムと言いますね。すべてのものに、霊、魂が宿っているという考え方ですね。で、これがね、断捨離をしていきますと、なんか、物はかわいそうってね、クローゼットでぎっしり詰まってる服たちが、まあ、かわいそうみたいな、そんな感じになるわけですよ。私もなんかそういったことを感じたことがありますね。うん。で、それで、まあ、断捨離をしていくわけですよね。そして、クローゼットが、スペースがね、空くとですね、まるで、なんか、単なる物理的に少なくなっただけなのに、まあ、風通しが 良くなった感じね。非常に心地いい感じですよ。全体がね。まあ、服も喜んでるしね。その、クローゼット自身も、もし人格があるとするならば、うん、非常にこう、すっきりとね、スカッとしたような感じですね。まあ、そういったのがね、この断捨離やってると、なんか感じられることがあるとね、面白いですよ、これは。うん。まあ、単なる整理整頓、お掃除ではないっていうことですね。なんかね、まあ、前回は、うん、 命を、究極的には命を捨てるということ、まあこれがね、時々ここでも言っている宇宙に委ねるとかね、お任せするとか、まあそういった境地なんですけどね。うん、まあ物にもね、魂が宿ってるという、また一つ断捨離を実践すれば、うん、その断捨離を単なる掃除じゃなくて、こういった哲学や宗教にも通ずるような世界なんだということを踏まえた上で、これやっていくわけですね。うん、まあそうするとですね、自然と物は減っていきますね。うん、私自身もなんか過去ね、まあおかげさまで多少仕事が続いた、ね、たくさん仕事をいただいた時期がありましてね。ああ、その時に結構、まあ、それまでね、買わなかったものを買ったりとか、結構たくさん買いましたけどね。うん。まあ、結局は手放して、ほとんど手放してしまいましたね。うん。まあ、それはこの、断捨離の真逆の価値観が、この、大量消費社会、そして、物質市場、市場主義ですね。物質市場主義。まあ、例えば服なんかね、わかりやすいと思いますけども。まあ、この服を買えばね、生きてると思われるとか。よく、ファッション系のインフルエンサーが使う言葉ですけども、これを着れば、差別化できる。ってね。うん。まあ、これはね、だから、要は承認欲求が刺激されるわけですよね。うん。まあ、服をね、いくら服、きらびやかな、綺麗な服着たところでね、まあ気持ちは高揚するでしょうけども、その人のオーラ、波動自身は別に良くはなんないですよ。それはね。まあ一時的には良くなったりもするんだけど、その、高揚感でね。まあけど、その人の、まあ魂の質そのものはいくら来ても変わらないんですね。まあところがそういった周りと差別化ができますよということ、ね。まあそういったことを言われてしまうとね、まあそうやって形だけ、外側だけですね。そういったことばかり、まあ、整えてしまうと。で、たくさんお金を使ってしまうわけですね。特に服なんていうのはキリがないので、トレンドは次から次へと出ていくわけですね。メンズファッションでいけばね、数年前はすごいスリムなものが流行って、で、それからだんだんこうワイドシルエットとか、ね、緩めのサイズ感ですよね。まあ、これはちょっとレディースはちょっとわかりませんけども、まあ男性のね、メンズの方はそうです。そして最近ではまたこのリラックスサイズからね、ちょっともうちょっとシュッとする感じに、だんだんね、こうトレンドが移り変わっていくわけですよね。で、しかもネットの社会ですから、そのトレンドの移り変わりが非常に早いんですよね、今はね。どんどん変わっていくわけです。昔よりも早くなっている。ですから、そんな情報にね、さらされていますと、もうお金がなくなるわけですよね。うん。次から次へと新しい情報が出るし、新しいものの方が優れている感じがしてしまう。ね。で、それを着ないと差別化できないぞ、みたいなね。そういうことですね。まあもちろんですね、前も婚活についてブログをつい最近書きましたけども、まあそういった婚活の場とかね、やっぱり、それはちゃんと、身なりをね、整えておくっていうのは、まあ、重要ではあるとは思いますけども、ね、それだけではないわけですから。ただですね、こういった大量のものとか、まあ、情報ですね、それにさらされていると、心が、ゴミだらけになってしまうわけですね。だから、よくね、スマホ立ちとか、SNS 立ちとか、まあ言われるわけですね。まあこれもそうですね。断捨離の一つですね。スマホ立ちね。多分スマホをね、何年か前にスマホのっていう本ですね。スマホの。以前ここでも紹介したことがありますけども、スマホを立つだけでね、すっごい幸せになれると。いうね。だからね、厳密に言うと、いくらスマホを見ていなくてもね、その部屋に、スマホがあるだけで、脳の、なんていうかな、機能が衰えると。あるいは、すげえ興奮してしまうとね、脳の一部の機能がね、っていう、統計もあるぐらいですね。 だからね、まあ、私もスマホはあんまり使わないんですけども、ね。まあ、こうやってね、消費社会っていうのは常にお金を使わせようとしますので。で、これを精神的、宗教的、あるいはスピーチャル的に言うならば、死を忘れさせる。ということですね。これ前回の逆ですね。さっきも山下さんの言葉ね、紹介しましたけども。断捨離とは、究極的には、自分の死、大切な人の死を受け入れるためのトレーニングだ。となると、この物質至上主義、大量消費社会というのは、死を忘れさせるということですね。自分の命が永遠であるかのように錯覚をさせるということですね。そういった、なんていうのかな、エネルギーがあるわけですね。そういった波動に、この社会は溢れているわけですよね。ですから、こういったのはもう個人でね、まあ理論武装ではなくて、なんていうかな、個人で実践していって、削ぎ落とす工夫をするしかないわけですね。まあ私自身は、ここには書いていませんけども、例えば食を減らすというのはそうですね。前回も言ったかもしれませんけども、物を減らすと、食事が減る場合があります。人によっては。食事の量が減る。これ本当ですよ。ですからね、実際そういったお声をいただいたこともありますしね。だから結局ね、物を捨てていくと余計なものを買わなくなったり、まあ、食べなくなったりするんでね。あ、前回ね、痩せるっていう話しましたよね。痩せる場合があるという話もしたし、まあ、あんまり余計な出費が、ね、食べないわけだから、まあ、減っていくわけですよね。まあ、私自身も、もう一日一食が長いんですけどね。まあ、これも断捨離の実践かなと思っています。一日一食ね。まあ、それでも、まあ、この間まではですね、甘いものを食べたりとか、ね。まあ、ポテトチップスを食べたりとかね。まあ、そういったこともしていましたけども。まあ、最近はないですね。もうほとんどないですね。まあ、そうするとね、どうなるかというと、気持ちがスッキリしますね。本当になんか心地いいですね。どうでしょう。これが、この声を通して伝わりますでしょうかね。非常にね。だから、そうすると、昔よりも、私はさらに食費が減るわけですね。で、別にね、別に高い、外食をしているわけでもないですから、出費がやっぱ減っていくわけですね。あとはですね、私も、とはいえ、まあ、本ね。本はたくさん買っちゃうんですけど、まあ、これも、まあ、最近減りましたね。これはね。ね、もうたくさんね、溢れるようにあるんでね。まあこれはまあこういったことも実践していくと、実はね、まあちょっと冗談めかして言ってますけども、知識を溜め込むっていうのも、貧しさから来るんですよね。不安、ある種の不安ですね。ある種の欠乏感から知識を溜め込もうとするというのもあるんですよ。実際に。ただそれは一般的には、勉強とかね、向上心とか、成長意欲とか、そういった基本的な勉強するっていうのはそういったポジティブな価値観に支えられているので、あんまり気づきにくいんですけども、実はね、知識欲も一種の迷いなんですよね。まあ、ですので、物を捨てるということから、まあ、だんだんですね、知的なもの、精神的なものも手放していく。まあ、知識を捨てるということですね。まあ、最近言ってる波動の法則っていうのは、これは知識を手放さないと理解できないんですね。まあ、理解できないというか気づけないということです。物も、そして知識も、ね。まあ、これは理屈ですね。そういったのを手放していく先に、前回 YouTube だったらサムネの文章にしましたけども、インスピレーションが湧いてくる。ということですね。それはね。知識も捨て、手放しね。まあ、知識は持ってはいけないって言ってるわけじゃないですよ。持つのも大事だけども、手放しもできないとですね、これは知識にとらわれるわけですよね。で、その根底には、今日何回か言ってますけども、やっぱり死の実践 ね、死を意識するということなんですね。で、その結果として精神的にはインスピレーションね、が湧いてくる、湧いてきやすくなるということもあるしね。これはだってつまり心身が爽快になるからですね。やっぱり健康的な肉体があってこそ、そういったインスピレーションも湧いてくるし、まあ私自身ですね、特に食を減らして、本当スッキリですよね、最近は。で、そうすると、金運というのはですね、これはエネルギーなんです、やっぱりね。よくスピリチュアル系では、ね、お金はエネルギーだなんて言われますけども、まあもちろん現実的なお金の運用とか、政治経済に関心持つとか、そういったこの世的なことも大事だけども、スピリットのレベルにおいてはですね、やっぱり豊かさの意識なんですね。で、これは得ることによって豊かさは増すのではないということです。真相は逆だということです。手放すこと、捨てることによって、そのことによって豊かさ、今ある豊かさに気づいていくということですね。そしてさっきね、言ったクローゼットがパンパンじゃなくて、ある程度スペースがあって、そこに対する心地よさですね。こういった豊かさ、目に見えない豊かさというのを感じていくということが、まあ、すごくこの断捨離の実践においては大事かなと思うわけです。で、最後に、まあ、これは、サブタイトルね、さっき冒頭で言いましたけども、金運神社ですね。正直ですね、まあ、これもちょっと秘宝、ね、悲しいお知らせではあると思うんですが、金運神社でいろいろ喋ると出てきますよね。中にはすごい経営者の方々がね、こぞっていくようなところもあるわけです。あるいは、スピーチャル系のインフルエンサーがおすすめする金運神社なんてのもあるわけです。まあ、ところがね、私は波動を見る人間ですから、あんまり大したことのない波動の神社が大半ですね。金運神社と呼ばれているところは。こういったね、スピーチャル情報をネットでは検索しても出てこないような知る人ぞ知るという神社もあるんですね。ガイドブックには載っていない。その地元の人と限られた人しかわからない、そういった金運神社も、まあ、あるにはあります。私も知ってはいますが、ここでは名前は言わないです。まあ、というのは、まああんまりね、まあそういったとこも行っても意味がないなと思います、正直ね。普段の日常の生活の実践でこういったことができていないと、まああんまり正直意味がないなと思います。でね、前もその神社に行ってきた経営者がいてね、でその後にすげえ仕事が来たと、おっしゃってたんですよ。ね、それをまあ聞いていたんですけども、横でね。けど、それはその人が普段から一生懸命やってるからですよ。仕事をね。さっき言った、金運を高めたければ、じゃあお前は人の倍働いているかという話ですよ。ね。そうじゃなきゃ、金運を上げたいっつったって、寝言ですよという、まあこれはいつも言うんですけどね。その経営者は普段から一生懸命やってるんです。このゴールデンウィークもずっと仕事をしてるんですよ。ね。そういった人ですから。そりゃね。まあ、その金運神社に行くことによって、なんか開いた可能性もありますけども、それは根底的には、その人が普段から、ね、やることをちゃんとやってるからです。というですね、非常につまんないけども、当たり前だけども大切なことですから。はい。ね。あんまりこう、楽して儲かるなんてね、言うのもないですからね。最近はね、ちょっとニュースもなってますけども、この森永卓郎さんのね、名前を語って、まあ、よくあれか、Facebook、ね、メタですね。最近確か、ZOZO の、元 ZOZO の前澤さんですね、が訴えましたよね。前澤さんの写真を使ったりね、そういった投資詐欺、というのがあります。森永卓郎さんが一番、この詐欺広告で写真が使われてしまってるらしいですけども、まあ楽して儲かるなんてね。まあ当たり前だけど、まあありえない話ですよ。それはね。普段から、まあ稼ぐのも大事だけども、使わないということですね。そして本当に自分が心地いいものに使うということですね。まあその度のこの断捨離っていうのは非常にいいじゃないかと思いますね。ただし、まあ これをお聞きの方は、それはテクニックを超えてですね、究極的には死を受け入れる、死を見つめる、そして死を超えるということですね。まあそういったあのこともですね、ぜひ根底に踏まえながらですね、実践をしていただければと思いますし、私自身もあのそういうふうにやっていこうなかなというふうに思っております。今回は断捨離は金運を高める最高の方法、豊かさのエネルギーは所有欲を手放す人に与えられる、そして金運神社はあまり意味がないというですね、悲しいお知らせでした。このマジスピラジオは真のスピーチュアル、また脱お花畑スピーチュアルをテーマに配信をしています。はい、では今回は以上です。ありがとうございます。